It's Friday, wanna play, Saturday, wanna stay, thinking of you, so let me party all night long. It's Friday, wanna play, Saturday, wanna waste no more time with you, so let me party all night long.
はい、こんばんは。てか結構長かったな、記憶ない、やっぱり。つうかね、あ、てかな、こっちはない方がいいか。てかね、基本的に今日、なんつうの。いきなり読み始めるわけじゃなくて、ちょっとまあ、今日いろいろあったんで、雑談から、っていうことで、避難所にもね、行かずですね、ジータの方で、ちょっとだべってですね、まあいつも通り、99人やってですね、行こうかなと。で、去ろうかなと。まあ、今ちょうどね、珍しく、まあやるって言ってたのかな、忘れちゃったけど、うん。言ってたのかな。まあ、とりあえず、こうちゃんが、ま、本筋の方に来たっちゅうことで、うん。だから、自分もね、どうしようか迷ったんですよ。古畑やってんでしょう。普通に古畑、ね、見ようかなとか思ってたんですけど、そっち見てて、終わりの時間からスタートしたらとんでもないことになるから、とりあえず録画しといて、うん。そう、一度見たはずなんだけどね。てか、古畑は結構好きでね。大体見てるんですけど。そうそうそう。で、まあ、やるかと。いうことで、普通に来ちゃいました。うん。でですね、まあ雑談なんですけども、今日何があったかと言いますとですね、今日、普通に自分は仕事だったんですけど、休みじゃなくて。で、まあ、変な話ね、今日、まあ、祝日じゃないですか。だから、なんつうのかな、この日に、有給当てたりする人が多くてですね、会社で、その、まあ、休んでる人がそれなりに多い、いたと。プラス、まあ、自分も、基本的には車じゃなくてバスとか電車使って行ってたんですけど、バスとか来ないじゃないですか、あの休みのね、こういう日って。だからあんまりね、俺もどうしよっかなとか思ってて、いいや今日半休取っちゃえっつって半休取ったんですよ今日。でまあ1時ぐらいに帰ってきたのかな ?1 時ぐらいに帰ってきて、で、ですね、まあ、昼飯食ってないんで、昼飯どうしようかなっていう時に、うん、とりあえず、まあ、レズミしましょうか。言えてないけど。154番さんで、晩はと、晩はっす。で、155番さんで、おじいちゃんじゃねっつうの、だから、おじいちゃんじゃないですから、で、157番さんで、カムアゲイン、エンフローのね、てかそれとも別の意味なのかな、わかんないけど違う意味なのかな、うん。で、158番さんでイサムさんこんばんはと、バンワッス。で、159番さんでイサムちゃんこんばんは。珍しい、おじちゃんよりイサムさんって言ってる人の方が多い、ありがたい。で、そうやってまあ帰ってきて、まあ昼飯どうしようかっていう時に、ですね、前にですね、まあ、自分のまあ配信聞いてて、それでまあ登録してくれて、でまあいろいろチャットとかしてたですね。まあ、ゲロイツ聞いてる人はまあある程度、まあ自分の配信聞いてる方はわかってると思うんですけど、あくび嬢がですね、まあ一緒に飯食おうと、ね、で、あのさ、カムアゲインって書いた方さ、ね、161番さんさ、もう最悪だぜそれ、もう、生ゲロおじいさんこんばんはと、ね、もうあんまりね、もういいですけど、てか良くないけど、で、まあ、こんばんはです。で、160番さんでファイトと、まあファイトって言われなくてもね、別にね、普通にやりますけど、うん、だらだら喋りますけど、いつも通り。でですね、その、まあ、前に、その、あくび嬢と、その、飯、その、食うかっていう話をしてて、で、昼飯、それで、なんつうの、まあ、食いに、結局、まあ、 行くかなと思って、ちょうど、まあ、大体ね、あの人暇なんで、メッセいたんで、聞いてみたんですわ。そしたら、まあ、なんとかなる、まあ、行けると。で、行こうとしてた店が、2時半で、一旦終了するんですよ。一旦終了して、また、夜、始まるっていうお店なんですけど、だから、移動も考えると、で、まあね、それ声かけたのがね、1時、なんだかね、1時40分頃になったのかな、忘れたけど、なんかまあ、そんぐらいになって、んで、もうね、早く、返事来て、それで、行けるんだったら行く、行けないんだったら行けないっていうのを聞かないと、自分もその間に合わねえ、ということで、そのまあ、ささって聞いてですね。で、そしたらまあ、行けると。だけど、どこだかわかんねえみたいな話になって、ぐだぐだちょっと、その後、10分間ぐらいチャットしてたのかな、忘れたけど。んで、まあ、とりあえず、行くと。で、もし間に合わなかったら、そこの飯のその味の感想を教えてくれみたいな言われて、それで、あもう分かったわ、つって、とりあえず自分はもうね、腹減ってますから、とりあえず。とりあえず自分、少なくとも自分だけ飯食わなきゃと思って、もう。もうね。それで、行こうと思ってた店だから、前から。で、行って、それで、自分はまあかなり近いんで、で、車止められるかどうかなんか知らなかったから、まあね、ちょっとね、妹に自転車借りて、それで行ったんですよ。それで、そしたらまあ大体まあ自分の家からですね、まあ自転車10分くらいのところなんですけど、んで、あくび城もなんか随分近辺にいると、つうことでまあ、間に合うかどうかみたいな話してたんですけど、それで、まあ、自分は当然先着きますわ。自分の方が近いんでね。で、パッと着いて、で、なんだ。まあ、連絡取れないとあれだっつんで、まあ、連絡取るためにしゃあねえからね。いや、まあ、で、なんつうのかな。まあ、携帯を、で、電話かけて、そしたら、なんか、まだまだかかりそうな感じなんですよ。とりあえず今いる場所聞いたら。だからこれはもうあれだと思って、これはもう間に合わねえやと思って、先も入っちゃって、ね、飯食ってたんですわ、それで。で、そろそろ来るかなと思っても来なくて、で、とりあえずもう自分飯食い終わっちゃって、で、ごっさーんつって、もう出てっちゃって。だからもうそれでもまだ来なかったんで、そう、それで、で、なかなか来ないですよ、全然。もう、帰ってやろうかなと思ったんですけど、その時ね。それで、ちょっとそっから何分待ったかな、忘れたけど、ちょっと、その場で、あっちらこっちら、もう、待ってたら、びっくりしたのがですね、なんつうのかな。駅から徒歩、まあ、駅からそれなりにかかるところにあるんですけど、歩いて。そうだな。10分以上は歩くのかな、あれ。ストレートでうまくいったとしても10分以上はかかるのかな。10分くらいかな。うん。かかるんですけど。で、なんか知んないけど、普通、だから徒歩で来ると思うじゃないですか。まあ、で、実際、その駅からほとんど曲がらずにそのまままっすぐ来れるようなところなんで、うん。だから、まあ、徒歩で来ると思ってたら、タクシーで来上がりましてですね。お前何やってんだっていうね。本当にびっくりしましたよ。タクシーって、っていうか、しかも遅れてるのに。ね、もう、完全に遅れてる、14時半でね、一応、1回目終了ってね、お店終了ですよって書いてあったから、ホームページのあれでね、調べた時に。だから、14時半で終わらずだから、もうこんな時間に来てもあれじゃねえのっつうのに。わかった。それで、ね、ね、14時半、ちょっと過ぎたのかな。だから、これ今来てもね、ダメじゃねえのみたいな。そう。それで、 と思ったんだけど、それでまあ話聞いたらですね、野郎はですね、なんだ、警察にまずいたらしいんですよ、わかんなくて道的にそれでそしたら30分ぐらいかかるって言われた。とりあえずですね、そのまあ14時半に、間に合わせてっていう話を多分したんだと思うんですよ。その間に合いますかね的な話を多分したんと思うんですけど、そうしたらそのまあ警察のね、方が間に合いませんよそれじゃと、ね、30分かかりますよと。多分30分かかんないと思うんだけど、距離的にね、普通にだって、しかもくねくねしてるわけでもないし、ほとんどまっすぐだったはずだから、それでまあそんなこと言われてですね、もうやべえと思ってタクシー呼んだらしいんですけど、タクシー呼んだら、まあタクシーでね、行ったらしいんですけど、んでタクシーで来てね、わざわざね、昼飯食うのに間に合わせるために、で俺はもうすでに食ってるのに、食い終わってるのに、それでね、まあ来て、それでそこのお店、随分お店の人が優しい感じだったんで、とりあえずまあ入ってみて聞いてみるかと。で、まだ行けますかみたいなね。そしたら大丈夫ですよっていうので、あ、よかったじゃんよっつうので、頼んでね、それで、まあそんなにだべってましたけど、そのね、いろいろまあ、てか基本的には、この下老術の話ぐらいしか共通点ありませんから、まあそれの話ばっかしてたんですけどでそのまあ飯食って、でそこでずっとね、基本的に2時半、まあ一応なんか3時ぐらいまであれですよとか言われたんですけど、2時半っていう形だから、まあ飯食い終わって、それで食い終わった後もそこでずっとだべってたんで、これはまずいと思って、じゃあうちらも出るかみたいなの出て、でどこも別にね、その後行く予定なんてありませんから、店前でね、店前で食べると。そう、店前で食べってて、で、そうだな。だから、14時半ちょい過ぎぐらいから、会って、ずっとそこから話してて、まあ、飯食ってる時も俺ずっと食べてますから、だって、基本的にもう俺飯食い終わってますから、自分はもう食べるぐらいしかもないですからね、その、また来やがったかみたいな、ね、いう感じですけど、まあ、本当はね、こやつが来る予定だったんですわ、みたいなんで、言っといて。で、食べてて、それで、店出ても、まだずっと食べてて、なんだかんだ突っ立ってね。で、4時半ぐらいまで、4時半過ぎぐらいまで、だから2時間ぐらい結局だべってましたね、なんかね。そうそうそう。でね、まあね、いろいろ話してましたけどね、とりあえずね、自分は配信時と変わんないんで、トーンが。そうそうそう。あんまり変わんないんでね。てかほとんど変わんないんで、このまんまの状態でそのままリアルも話しますから、だからあーさーっていうもう飛んで喋ってるんですけど、でこれはね、これ言っとかないとっていうので、自分声こんな感じじゃないですか。で基本的にね、おっさんおっさん言われてるじゃないですか。自分でおっさん生後1ヶ月なんていうすれ立てちゃってるからあれだけど、でまあ実際はね、五社六入で20歳ですからなんですけど、あくび嬢曰くですね、高校生でもいけるんじゃないかと、言われましたよ、自分は。てか自分ね、基本的に自分でも分かってるんです、大体どの辺が、幼く見えるかっていうのは、分かってるんですけど、そう、言われたね。高校生でもいけそうだと。そう、まあ、嬉しい。はないねそこまで行くとえっていう高校生かっていう、自分がね、前にも言いましたけど、陰性でなんだ新入、その大学1年生のね、入学式の時に あ、入学式じゃねえか、入学式終わって一発目の授業かなんかぐらいの時の頃なのかな、なんかパンフレットとか配ってるような人たちが門の前でね、なんか配ってる時に、自分陰性なのにもかかわらず、新入生と間違えられて、パンフレット渡されたっていうのがあって、違うんですけど、みたいな、あったって言いましたけど、あのね、まさか高校生でも行けると、ええー。女子高生じゃねえっつ。いや、自分がね、高校生にでも行けるぐらいの、容姿だって言われたよね。そうそうそう。そうそうそう。びっくりだよ、びっくり。あくび嬢来ないねって言ってるけどね、別にただ呼んでないだけですよ、別に。ずっといるんすよ、この人。暇だから。今、三国志読んでるって言ってたもんだって。暇でしょ、暇じゃないとできないもん、三国志読むなんて。本当に。で、そうね。で、まあ、飯はね、普通にね、やっぱりね、サイトとかでも、すごいおすすめなお店だったんで、普通にうまかったんですよ。別に問題なしっていうね。よかったよかったっていう感じで。自分は満足で、あれだったんですけど。っていうかね、結婚とかありませんから、絶対。あくび嬢何歳だか知らないでしょ。っていうかね、そういう風なチャットしてたり、あったりとか、携帯の番号とか、あれしたりするのが、なんつうのかな、躊躇なくできるぐらい何にもないはずだっていうぐらい離れてますから、ね、そう。だから、その警戒する、そのなんつうのかな、範囲内じゃないんですよ、だから。お互い。そう、だから、できるんですよ、こういうことが。お互い警戒するようだったら絶対こんな風にはすんなりいかないはずだもんだって。警戒しないから、余裕でこういう飯食いに行ったりできるわけですよ。うん。殺すって言われた。危ねえ。うん、てかね、もう知らないでしょ。だけどね、会ってみてびっくりしたのはですね、あくび嬢ね、そのなんつうのかな、前からなんか若く見られるとは言ってたんですけど、実際に確かに、これはなんつうの、お世辞でもなく確かに若く見えるなっていうのはありましたね。うん。若くは見えたね、その実年齢と比べると。うん。まあ、実年齢が何歳かっていうのはですね、まあ、ご想像にお任せしますけど、ちょっとまあ、読みましょうか。レス読みで。162番さんで、そういえば最近あくび嬢来ないねと、呼んでないもん。だって、てかね、別の人のとこにもね、そのサポート行きなさいよっつってんだけどね、なんかあんまいいね、なんかうじゃうじゃ言ってるよ。で、163番さんで、あくびさんと食事か、それは災難でしたねと。まあね、本当にね、なんかね、いろいろ言ってたんでね、そう、向こうがなんかいろいろ言ってたんで、しゃあねえなって言うて。で、164番が、これ、あくびですわ。で、165番さんで、もう二人は結婚とかしちゃえばいいのにっつったけど、ありえませんね。で、166番さんは、イサムさんは高校生も行けるのかと。これどういう意味だ、これ。しかも学部るしてるし。うん。やつがね、言われたよ、高校生でもっつって。何歳若くなるんだっていうね。そう、でもね、実際いけそうな感じするんだよな、だけどわかんないけど。で、167番さんで、女子高生は何だってって書いてあるけど、もう全然ね、もう聞けてない、ちゃんと聞けてないっていうね、女子高生なんて一言も言ってねえし。で、168番さんで、高校生まで拡張しちゃうなんて言ってるけど、それも言ってないしね。またなんかね、もうね、なんか別のやつ聞いてんじゃないので、169番さんで結婚して下老実オフっていうのも珍しいよねっつってるけど、だから結婚とかないから絶対。本当にね、実年齢聞いたらびっくりするわ、本当に。で、170番さんで結婚式呼んでくださいねって書いてあるけど、ありえないから。で、171番さんでなんであくび嬢が幼女だったのかって書いてあるけど、そんなじゃない、全然、もうびっくりするから。で、172番さんで、あくびさんは拡張範囲外かと。拡張範囲外。意味がわかんないけど、とりあえず範囲外。ですかね。で、173番さんで、あくび嬢呼んじゃおうよと。今日、リアルであれだけ喋って、また呼んでまた喋んのか。で、174番さんで、老後は暇ですか、あくびさんと。 ね、そろそろですからね、老後大変ですからね。で175万3で、顔貸しなさいって言ってるけど、怖いわ本当に、うん、ほんまにねなんかね、一回ね、確かね、ダベっててね、すぐあんまり立たないうちにね、じゃあ帰ろっかーっつって思って確か言ったはずなんだけど、変わらないね、なんつうの普通に、この配信と同じように配信時と同じようにですね、やめるっつってからが長えと、やめるっつって帰るっつってから1時間ぐらいまでしょ、お店の人が当然そうやって3時頃ね、そうやって一旦終了ですから、閉めるじゃないですか。その時に誰か待ってるんですかみたいな言われましたからね、いや誰も待ってないんですけどねみたいな、どこにも行く予定がないから店前で喋ってたもんだから、それでしかも一回その自分が店出てね、それでまた入ってきたっていうのが、その一人連れてまた入ってきたっていうのがあったから、まだ来んのかよみたいな、多分思われたと思うんですけど、そう、まだ来やがるんですかっていう、そういう風に多分思われたと思うんですけどね、いやもう来ないっすよみたいな、ただダベってるだけなんでっていう、そう変なところでねすごいダベってましたけど、そう微妙な位置でどこにもね座るわけでもなく、ずっと突っ立ってプラス1時間ちょっと喋ってるっていうね、その店から出てね店出たの3時のあれだから、プラ1時間半ぐらい喋ってたのかな、本当に。だいたい下老日の話ぐらいしかしてないんですけどね、あんまり、そのまあ自分、ちょろっとまあ下老日じゃないことも話したけども、基本的にはその下老日だね、うん、そう、そのまあ話してて、そう、それにもかかわらずですね、まあなんだかんだ結局やっぱり1時間ちょっと喋ってるとプラスでね、だから結局合計で2時間ぐらい、うん、喋ってましたね、うん、自分はね、そうだね、だからまあ仕事半休して帰ってきたから、ねまあそれなりまあね半日動いてたんで多少も疲れたのもあったんだけど、それでもダラダラ喋ってましたね。少し自分疲れ気味でしたけど、まあそれが伝わってたかどうか知りませんけど、うん、そう、それで喋ってましたね、かなりねでこの話するかどうかみたいな話もしててね、そう、これどうしよっかなみたいなねどういう話をしたのか言える範囲で、どういう話をしたのか、いや、あ、基本的にはもうほとんど下老日9割ぐらいで喋ってましたけど、9割以上かな、うん、あとはねえ、なんだろう、自分のことについてちょろっとリアルで、うん、だからなんつうのかな、スペックを喋る的な感じつうんですかね、だからその下老日の話をしてた時に少し派生して自分のなんつーの、まあ配信中にも喋ったことあったりしましたけど、そのなんつーのかな、自分がまあ小学校中学校とかでそのね学級員やったり、その班のリーダーやったりとかそういうのをしててさとかいうのっていう感じですよ。それでまあ大学でもさとかなんかそういう話、そうそうそう、そういう話をダラダラと、してたりはしましたね、うん、言える範囲でつってもね、うん、そう、さすがにねどこで働いてるかとかはねこれは喋ったらやべえと思ってあんまり言いませんでしたけど、そういう系はね、下老日のどういう話をしたのか、基本的にあれですよ、今度誰呼ぶかとかさ、実況者のこの人はこんな感じだからあれだとか、あくまでも話しただけだからリアルのそのあれじゃないですけど、とりあえず話した感じでこんな感じかねっていうのを、そうダラダラと、そうこういう風なことするんだとしたらこの人はあれかねとかね、そう、まあ、かなり適当にあれとかこれとか言ってるからわかんないだろうけど そうだから最近そのなんつーの、この実況者さんがすごい頑張ってやってるよねとか、そう実際そのね、その時間中に本スレとかで、やってたりしましたからね。だから実況者ね、配信やってたりしたから、ああまあまた頑張ってやってんだねみたいので、それでそこからも発生してダダダダっと他の実況者の話も言ったりとか、ないかな、ないかな。178番さんで、まず拡張というのはだなと、なんでそんな堂々とね、道端でいきなり言い出すかっていうね。ないしね、そんなの本当に。ねえし、ねえし。179番さんで、あの実況者下手だよね、あいつも下手だよねってね、俺が一番下手ですからね、朗読ね。その女声とか出せないから、あ、そう、女声の話とかもなんか少ししてましたよ。そうそうそうそうそう、だらだらと、女声の話してて、それで、うん、この人がうまいとか、まあ大体わかるでしょうけど、それで自分がねあれだからみたいな、そうそうそう。だからそのサポート誰がいいね、ず俺んとこにずっとついだ、自分の時にしか出てこないじゃないですか、基本的に話もさ。だからさ、こうやってやってると本当にただ自分のそのサポートみたいな感じになっちゃう、専属サポートみたいに思われちゃうから、別の人行きなよっつったんだけど、そのあんまりその女声がね、あのできない人っていないじゃないみたいな、そうそうそう。それでなんつうの、まあ、例えばまあ春ちゃんなんかは別にサポート行かなくてもいいじゃんっていうのあるじゃないですか、うん、とかまあそういう話、まあ、それでまた派生していろいろ行ったりね。あとそのコラボの時にまあどういうことやってたかとか、裏で、うん、本当にそう、ゲルマン呼んでコラボらねえ、違う、ボコらねえか。ボコらねえ、怖いわ怖いわ。ボコるってね、久々に聞きましたけどね。はるちゃんの方が女っぽいとか書いてあるし。さ、もうダメだね。お疲れさんっていう、本当にね。はるちゃんの方が女っぽいってすごいね。もうダメだね。お疲れさんですね、本当に。これは、これは。てか、完全にキャラクターが、そういう方面でいいんだっていうね。そういう風に、珍しいんじゃない？だって、基本的にさ、その、下老術、まあ、女性少ないし、その、いいキャラの方が多いんでね、女性ね。実況者は。だから、まあ、3人ですけどね。公表してるのは3人ですけど。はるちゃん女だと思ってんだ。まだ思ってんの？本当にね。そう。で、なんつうの。基本的にまあね、女性大臣みたいな感じになるじゃないですか。ね、あんまりそういうとこで突っ込むようなタイプのあれじゃないですから、そういうふうな、そういういじり方をするようなさ、あれじゃないですから、その、ゲロジズ実況者の女性実況者3人をね。だけど、まああくびはいじっても大丈夫だろうっていうね、いう感じ、この、羨ましいね。いじられる女性実況者初じゃないですか、ここまで。そうそうそう。もうボコるとかいい加減にしてください。これゲルちゃんか、これ。そう、まあね、裏でボコるって言ってましたからね、怖いわ。てかね、本当にね、スキン呼んだらどうと思うんですけどね、普通に。暇ですよ、絶対。三国志呼んでるぐらいだから暇ですよ、絶対。だから、うん、ここでと思ったら普通にね、さっと呼べば多分来ますよ、うん。だからあとはまあポンコツのパソコンだから、一番初めそのやる前にちょっと音量テストとかしておかないとあれだろうけど、うん、普通にね呼んで、女性実況者の男声役で呼べばいいんじゃないと。女性実況者の男声役で呼ぶ、女性実況者の男声役で呼ぶ。あくびよ。 怖いわ。ああ、俺のせいなんだ。やつがね、あ、かもしんないね。で、俺がいじるから余計あれなんだろうな。多分そういうキャラがついたか。うん。いやでもね、まあ、他の女性実況者とはまあ雰囲気違いますからね。だから、まあ、いじられ役でしょう。うん。で、186番さんで、これ、悪美女って書いてあって、パーンって殴ってますけど、怖いわ。ね。何の理由もなく殴りますからね。叩きますから。で、117番さんで、多分、悪美さんがいじられる流れになるのは、おっさんのせいって書いてあって、なんつうのかな、この、さんって書かれたり、女って、悪美女って書かれたりするあたりがもう違うじゃないですか、オカル実況者と。うん。まあ、小動物って言われてますけどね、ポンちゃんは。だけど、まあ、その辺からもうなんかちょっと違うじゃないですか。まあ、サポーター的な形で、ね、あれですけど、実況はあんまり、ね、一人であれするっていうのはないですけど、実際。うん。ほんまね。だまあ、なんとか、多少そうやって知られてるのは、まあ自分がね、こうやって読んであれしてるからですけどね。あくびおばさんでいいよってか、来たね、おばさんってとうとう来たね。これはやばいよ、殺されるぞ、これ。うん。でもね、そうだね、もし年を言わずに一発目パッて見たら、実年齢よりかは何歳若く見えるかな。これ言ったらですね、殺されますね、多分ね。何歳っていうのがね、かなりでかくなった場合、その、例えば20歳若く見えるって言った場合、今何歳っていう風になるじゃないですか。だからこれは言わない方が、これはどういうことですか。俺おじさんって言われてるしね。てか、俺本当におじさんじゃないよ。本当に。なんつうのかな。喋ってるこの内容とか、このトーンがあれなのかもしれないけど、本当に言われたもんだって、高校生でもいけるみたいな。本当に。それが別に、そんなに嬉しくはないんですけど。さすがに、さすがにそこまでね、年が離れちゃうと、あれっていうのがあるんで、ね、実年齢から。うん、だって高校生なんつったら、7歳とか、それぐらい若く見られてるってことでしょ ?6 歳とか7歳とかね。若すぎでしょ。ねえ。だけど、いけっかなって思ったりするような感じではあるんだよな、自分。そうそうそう。いけちゃうかもしんねんっていう、ね。とりあえずね、大学生のね、なんつうの、1年2年とかぐらいには、思われても仕方がねえっていう感じではありますね、自分はね。うん。そう、だから全然おっさんじゃないんですよ、これ。自分はね。相手って。そうだね。ってな感じですね。うん。これで少しダベりましたけど、うん、ちょっとダベったけど、あ、38分だ。少しダベったつもりでも38分ダベってんだ。そう、これどうしようかなって思ってたんだけど、結局喋っちゃったね。うん。さすがに女性おばさん呼ばわりはどうかと。来ましたよ、190番さんが。うん。ね。じゃあ俺はおっちゃんでいいんだ。そうか。っていうか、ものすごいまっすぐ来ましたね、このレスがね、190番さんね。さすがに女性おばさん呼ばわりはどうかと。ねえ。まあ、自分も、一応そこは一回引いて、ジョーとか言うようにしてますけど、さすがにちゃん付けできるような年じゃないですよ。さすがに。さすがにちゃん付けじゃないですよ。ちゃん付けではないね。ちゃん付けするような年ではないですわ。191番さんで、そのね、列に対して、いい人だ、涙が滲んだと。これあくびですけど。で、112番さんで、分かったよ、おばさんと。113番さんが、いいジョークだって書いてあるけど。親しみを込めてお母さんでと。また、微妙なこの、ゲロのお母さんですか。 本人はどう思うか知りませんけど、お母さんね、はあ、なるほど、どうなんでしょうかね、そんな風に言われて、わかりませんけどね。っていうかね、本当にね、パソコンがなんか新しいのが来たら、なんかそれなりにまあのスペックが来るだろうから、普通に配信しちゃえばと思うんだけどね。全然やる気ないと言ってますけど、そうみんなまとめてお仕置きですとかでもうね、そんないいから別に、ね、やつかもう自分は、本当に大丈夫だよ、もうお仕置きだとか言われてるけど、もう知らないもん、もう別に、まあ立ってすんのかな、わかんねえけどな、怖いな、殺されるよね今度あったらねそう、結構ねあれなんですよね、あ、相関図に追加しておくんだ、なるほど、それはそれはおめでたい、そう197万ですね、そんなに今のパソコンボロいのかって書いてあるけど、ペン2っすよ、ペン2 CPU がスカイプで呼んだりしてますけど、よくその持ってんなって感じですよ。メモリーとかも多分ね、64とかしか多分ねえと思うんですよ。1ニッパーも多分ねえような気がしますよ、にもかかわらずですね、スカイプができるってあたりがすごいでしょ、だってね。そのあたりびっくりしましたけど、なんでそんなパソコンで音声チャットができるのかと、そう、しかも、なんつうの、だってそれでだけでも悲鳴上げそうな感じするんだけど、一応さ、セブラ立ち上げて、スレ読んだりとかしてましたもんね。ねえ。それで、99人もやってたから、当然さらにね、しかも IE でページ上げてるはずだから、そんなようなパソコンっすよ。だって、ペンツだよ、ペンツ。ねえ、今時っていう、それでなんとかスカイプできるんだよ、本当に。すごいね。なんかね、なんとかなって、だって、そうだよね。まあ音声あんまり良くないのは多分マイクとかあれのせいなのかな、サウンドカードとかあれなのかもしれないけど、とりあえずは聞けるレベルではできるじゃないですか。特にまあ、歪んだりとかは、まあでもね、やっぱり弱いんだろうなっていうのは、ちょこちょこ飛ぶんですよね、音ね。前やってた時とかそうでしたけど、そう、飛ぶのはやっぱりその辺が効いてんのかなっていうのはありますけど、それでもできるつーことがすごいよ、まず。びっくりしたもん、どうせできねえんだろうなと思ったら、できんのかよって、もう諦めてたんだけどね。うん、一回目呼ぼうとした時ね、うん。そうそうそう。あれはね、びっくりしましたね。だから、それがなん、やっとこさ、それでも新しい、その、なんつーの、ニューパソコンつっても中古らしいんですけど、それが来たとしても、大したことないらしいんですけどね、それでもね、なんとかなる、うん。なんとか配信できるかな、レベル、なんですかね、うん、多分。あんまり聞いてないんで知らないですけど。198番さんで、デュアルコア世代の自分はペン2がどんなものかわからんと。いや、つか、俺も別にそういうの詳しくないけどさ、でもさ、普通に、そのペン2って言った時点でもうやばいじゃんだって。ね？デュアルコア世代。そうか。ほんとにね、ペン2やばいってどう考えたってて。多分、だってハードディスクもね、の容量とかもね、多分ね、数ギガですよ。数ギガしか多分ないよ。だから自分のこの99人の最終電車、やってますけど、これ今ね、自分それだけでも1.37 ギガあるらしいんですよ、自分のこの録音ファイル。しかも今日の足しちゃえばさらにまあいきますよね。多分ね、それ入んのかな全部っていう感じですよ、仮に全部落として全部入れたとしたらね、っていうか、そんな感じなレベルのはずだよ。確か前ちょろっと聞いたとき。うん。だから、そんな感じなのにもかかわらず、そうそうそう、できるっていうね、すごいよね。不思議だよ、不思議。なんか気合でなんとかなってるとか言ってたけど、わかんないけど、気合でどうにかなるもんじゃねえぞと思うんだけどさ、言ってたよ、なんか気合でどうだこうだろつって。 そうそうそう。でですね、そうだな、まあこれぐらいだべったらね、まあ今日まあね、会ったことは喋りましたよ、とりあえず。そう、あとね、今日はね、なんだっけ、うちのね、うさぎがね、久しぶりに、うさぎって基本的にあんまりね、そう、なんつうのかな、寝てるとこってそんなに自分見ないんですけど、今日なんか自分の足のところにペタってくっついたんで、普通に撫でてたらですね、寝ましたね。久しぶりに見たね、寝たの。野郎は基本的には、やっぱり小動物なんで、そんなにね、なんつうの、安心してぐっすりみたいなのはないんですよ。自分が見てる限りね、もう7歳ですけど、7年見てて、あんまりそのね、ぐっすり寝てるとこってそんなに見たことないですよ、それでもね。だけど、ね、今日ね、普通になったらね、足のところで寝ましたね。びっくりしましたね。スピースピー言ってましたよ、寝やがったこいつと思って、あんまりね、しかもね、うちの、妹がですね、今まああんま言うとあれだけど、まあちょっと美容関係っつうのかな、のその専門学校かなんか行ってて、で、今なんかうちにすごい生首がいっぱい置いてあるんですけど、風呂入ろうと思ったら生首置いてあった時にはびっくりしましたけど、しかもそのなんつうの、その生首、そのまあいろんななんつうの、カットしたりとか、まあ、染めたりとかする練習用のなんかあれらしいんですけど、それが置いてあるんですよ。そのガラガラって開け、ガラって開けたら濡れた髪のね、生首が置いてあるわけですよ。もうびっくりですよ。ね、そんなあれなんですけど、でしかもね、最近のね、よくわかんないけど、そのね、髪の毛人毛なんですよ。なんつ、人工毛じゃなくて人毛、本物の人の毛だから、当たり前だけどリアルなんですよ。すごい、そのさ、ツヤとかさ、だ気持ち悪いんですよ、もう。気持ち悪いんだけど、もうね、すんげえ置いてあって、しかも置くとこねえからそこら中に置いてあるんですよ。だからウサギがいつもそのなんか気に入って座ってるとこってあるんだけど、そこが占領されてて、ウサギが困ってね、その生首で横に座ってたりしますけどね、野郎は。そう、すんげえ置いてあるもん、未だにそこら中に置いてあるの。なんかね、いろいろね、大変らしいんだよ、なんか大会とかも。そう、自分でモデル探してきたりしなきゃいけなかったりするらしいですよ。よくわかんないけど、やってくださいみたいなね。だからその知り合いとかだったらちょっと飯おごるぐらいでいいんだけど、その全く完全にその他人だから、モデルスカウトして、やる場合にはそれなりの金払わないといけないじゃないですかね、対価をね。だからそういうので大変らしいですよ。よくわかんないけど、そういう、そのなんつうの、腕はあるけど、そういった、そのなんつうのかな、社交性のない人はどうすりゃいいんだと思うんですけど、でも社交性もまあ必要なのかな、そういうのは。そう、なんかね、いろいろ大変らしいですよ。そうやって、その、ね、モデルありきで、全体で見られるから、モデルもそれなりの人を呼ばないといけないじゃないですか。だからなんかね、結構大変らしいですよ。全然自分のよくわかんない世界だから。聞いてて面白かったですけど。で、199万さんで妹呼ぶかって書いてあるけど、ありえねえね。ありえない。それはない。てか、絶対やんねえっつし。当たり前だけど。絶対やんねえっていう。そう。下手すると何かで音入っちゃうかもしれないけどね。もし近くに通ったらね。実際にまだ、今日はいるんでね。でもまあないね。さすがに。さすがにないですよ、それはね。そうだね。そうだからね、なんかね、すごいいろんな色に染まってる生首がね、そこら中に置いてある。それで、そういえばなんだ、その、ブリーチかなんかする、その駅に、ウサギが少し触ったらしくて、野郎もなんつうの、一部分、前に、この前の配信でも言ったのかな、そう。少し色が抜けましたよ。うちのウサギ真っ黒なんですけど、一部ですね、その液がついたらしくてですね、色が抜けてですね、 そう、うちの黒いやつがですね、ちょっと一部茶色になりましたね。あれ笑いましたね。何をやってんのっていう、おしゃれやってんのそれっていう。そうそうそう。一部ね、色抜いてましたよ。びっくりしました。脱色 してましたよ、そうそうそう。じゃあね、さすがにあれなんでね、まあね、まあダラダラ喋りで50分くらいですか。まあ喋ったんで、まあ一応ね、消化しないとあれなんで、一人ちょっと読んでですね、去ろうかなというふうに思いますわ。今から画像アップしますね。今日はね、それなりに今日思ったこととか、その会ったこと喋れたんで、てかまあ今日はね、普通にネタになることがあったから、ちょうどよかったんで。そう、てかね、自分リスナーさんからの登録とかあんまりないんですけど、そのことそのこのあくびに至ってはですね、登録してきてかなりそのまあその人の性格であれなんだろうけど、積極的に話しかけてくるもんだから、他の実況者の方も多分相当あれなんでしょうけど、そう、ゲロシスのファイルバンクの、守り隊もでもありますからね、そういうのもやってるぐらいですからね。だったら実況しろよと思うんですけど、そうそうそう、だからある程度まあなんつうの、少しまあ前衛混じってるんですかね、その後衛ではなくてね、まあ前衛だろうな、ある程度な。そうだから前衛なところもあるけど、そうやって実況やんねみたいな光栄なところもあるんですけどね。そうだからね、なんか多分いろんな人に話しかけてはいるんだろうけど、そう、それで珍しいなと思って、一番初めにチャットしてきて、それからずっなんだ、1回目のチャットだったにもかかわらず3時間4時間ぐらいチャットしてた気がするかね、一番初めね。この人もなんかずっと喋るなって思ってダラダラと、自分も止まんないんですけど、そう、アクビジョンも止まらないんで、そう、全然ね、その、終わらないから、ダラダラと、配信するって確かその時言ってたはずなのに、配信スタートしないでダラダラとやってた気ですね。いつ頃だとか忘れたけど。そうそうそう。で、どうしよっかな、今日は。今日はね、そうだな、誰だっけな、湯川淳だっけな、6話の6話完結の湯川淳ってやつをやろうかなと。20時6分の赤坂見附駅、そうそうそう5、6、赤坂見附、99人の最終電車っていうのは、ずっと自分がまあ、大体多分知ってると思うんですけどね、一応説明しますけど、作井井上夢人でハイパーテキスト小説、で、99人って言ってるだけあってですね、キャラクター99人いるわけですよ。でそれぞれ銀座線舞台で最終電車なので、まあ、23時56分から24時13分まで最初で18話、でまあ1話完結のやつもいるんですけど、でですね、その自分はですね、まあ、それを一人ずつ潰してるわけですけど、現在75人終了と、で、残り24人で今日76人目を読もうかなっつうところです、で今日湯川淳ってやつをやろうかなというふうに思っちょるわけですわ76人目、残り23人、かなり絞られてきた、もう、もうちょっとだ、頑張ろう。こいつかな、こいつこいつあ、湯川淳じゃねえや、俺やりたかったの間違えた、湯川淳じゃなくて、まあ、湯川淳もまだ読んでないからあれなんだけど、ちょっと待てよ、湯川淳じゃなくてね、どれだっけ、手賀か、手賀行ってみよう、手賀の方先読もうっと、手賀哲也、 手賀哲也ってやつを読もうかなと思います。集団的、うん、ここね 1,2,3 これ7人ぐらいの集団になってるから話はかなりね近いものが連続で続くんですけど、ほとんど潰してないねこいつら。だけどまあしゃあないね、ちょっと溜めすぎちゃったねこいつらで画像アップ完了で、とりあえずここで読もうかなと。まあ30分40分ぐらいですかね、だいたい6話完結なんで、うん、40分ぐらい、そっちの方に移ろうかなと。で去ろうかなと。まあ本スレで、今こうちゃん頑張ってるっつうことでですね、うん、だから自分はねとりあえず、いつこの連続配信記録を伸ばしつつ、去りたいなと。そう、自分多分相当これ連続でやってるよね自分ね。そう今頑張ってるから自分で言うのもあれだけど、じゃあやりましょうか。じゃあ行きましょうかね。絵の方のアドレスの方は、その画像のアドレスの方はあんまりこれやってる時って見てる方そんなにいませんけど、156に一応画像のアドレス乗っけちょりますんで、まああんまりね、こういう系で画像見ててもあれなんだけど、うん、まあ、とりあえず、やりましょうかねそれで、うん、じゃあ行きましょうか。1時間ぐらいだべったね、うん、相変わらずあれだけ喋ってる、また喋ってるよこの人っていう。よしじゃあ行きましょうかね。24時6分で赤坂見附駅で手賀哲也。すでにホームには電車が止まっていた。哲也が手近なドアに進もうと思った時、前で鏡が声を上げて走り出した。おい来てるぞ、走れ、一番前がいいんだ。その鏡につられたようにして奈良岡と美香が駆け出す。哲也はふーっと息を吐き出して三人に続いて足を早めた。3番線停車中の電車、浅草駅、本日の最終電車でございます。アナウンスがいい。そんなに急がなくても大丈夫よ、いつもこの電車待ち合わせで止まってんの、まだ時間あるわよ、と美香が言った。ちらりと哲也は自分の後ろを振り返った。牧の後ろを湯川と緑が手をつないで走っている。あの野郎。哲也は頭を無理やり前に向けながら思った。湯川の野郎、いつの間に緑とそういったことになっていたんだ。許せない。絶対に許せない。人の女をかすめ取るような真似をしやがって。緑も緑だ。なんであんな湯川みたいな奴に。許せない。はい、浅草行き最終電車、ドア閉めますからご注意ください、アナウンスが言う。心なしか前の連中の足が速くなった。先頭車両に着くと鏡がドアを押さえながらみんなを乗り込ませ始めた。はい乗った乗った、美香に続いて哲也は電車に乗り込んだ。はい乗った乗ったってこれ鏡か、まあいいや続き。浅草行き最終電車です、お乗りください。駅のアナウンスがホームに残った客を急がせている。哲也は奈良岡や牧と並んで通路に立ち、ドアを振り返った。湯川と緑が手をつないで乗り込んできた。じっとその緑の顔を見つめた。なんだ、皆さん座らないの？こんなに座席が空いてるのに。鏡がおどけたような声で言う。ほらほら、まず主役の二人が座らなきゃ。鏡の言葉に湯川が頭へ手をやった。いや、その主役って言いながら湯川は緑と並んでシートに腰を埋めた。これ見よがしに湯川は緑のスカートの上に自分の手を乗せている。どうしてやるべきかと哲也は思った。このままで済ませるつもりはない。緑が俺の女だということをはっきりと分からせてやる。湯川にも緑にも結婚？絶対に許さない。で、この中の登場人物で、鏡、奈良岡、美香、牧、湯川、緑と。で、この中のその緑ですけど、この鈴木緑ってやつは相当こいつは、昔の配信、聞いてた方は、知ってると思うんですけど、そう。 こいつはね、もう高校生もね、いろいろやってますからね、こいつはね、やばいっすよ。だから緑の話はまだ見てないんですけどね。うん。じゃあ、続き。24時7分で赤坂見附駅、手賀哲也。哲也は手すりのパイプを握りしめた。もう一方の手はズボンのポケットの中で固く拳を握っている。目の前に座っている緑を見つめた。その手を掴み、そのまま向こうの車両へ引きずっていきたかった。俺とのことはどうするんだ。そりゃもちろん結婚の約束なんてしなかったよ。俺にはまだそんな余裕なんてないからね。でも私をどうしたいのって聞いたのは君なんだぞ。どんどん あなたのこと好きになっちゃう、そう言ってしがみついてきたのは君なんだぞ。だから今度の連休には親父やお袋に会わせようと思っていたんだ。はっきり言ったわけじゃないが、ちょっと会わせたい人がいるからとお袋には電話で伝えてある。すぐにってわけにはいかない。結婚となれば準備がいるからね。住むところだって今の俺のアパートじゃ無理だ。だから何年か先になる。そう思っていた俺は一体どうすればいいんだ。式場とか決めたの？横から美香が緑に聞いた。これから純とあちこち見て回ろうかって思ってるの。緑は笑いながらそう答えた。その弾んだような言葉が哲也の気持ちをまた突き刺した。まだなの？再来月でしょ？混んでるんじゃないの？予約とかちゃんと取れる？遅いのかな？と緑は横の湯川に目を向けながら言った。その手は相変わらず湯川の手に握られている。で、画像が出ていない。っていうかそんなに画像重いかな？なんだかよくわからないけど。意味わかんない。なんで画像出ないんだろう？うっそー。ちょっと待って、もう一回アップすんね。そう、この緑は何を考えてんのかと、緑自身はまだ読んでないんでね。そう、取っといてあるから、まだあれですけどね。こいつね、てか、湯川の話も読んでないからあれだけど、湯川自身はあんまり、あれあれっていう感じっぽいから。うん、緑のこの、ね、心の中どう思ってんのかってあれですけど。じゃあ、続き。くそ遅いよねえ、とミカがマキに言った。普通そういうのって遅くても半年とかそのぐらい前には準備するもんじゃないの？電撃なのよ、とマキがからかうような口調で答えた。急に決まったんでしょ？急に決めなきゃならない事態が発生したとか、そういうことよ、きっと。てんてんてん。ぎくりとして、哲也はマキに目を返した。その目を湯川に向ける。あ、そうなの？と美香が緑の方へ身をかがめた。緑はその美香に、キャーと声を上げて否定した。違うわよ、やだな。ちゃんと気をつけてるもの。あ、やだ。何言わせるのよ。自分悲しいね、この女声ね。下手くそだから。で、続き。向こうで鏡がひょーっと馬鹿げた声を上げ、同時にみんなが笑い出した。哲也は笑うどころではなかった。お待たせいたしました。車内アナウンスが喋り始めた。 A 段地下鉄銀座線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車浅草駅最終電車でございます。どなた様もお乗り違いのないようご注意ください。ちゃんと気をつけてるもの。緑の言葉が耳の奥で反響している。つまりしたくもない想像が哲也の中に広がる。緑の肌の感触、耳にかかる息遣い、高く細く伸びて泣いているように聞こえる声。つまり緑は湯川にそのすべてを許せない。いつ決めたんだよ。哲也はポケットの中で手を握りしめながら湯川に聞いた。え？ゆかはとぼけたように聞き返す。結婚するっていつ決めたんだ。つい声が大きくなった。いや。ゆかは苦笑いをしながら首の後ろを撫でてごまかした。見上げてくる緑と目があった。おととい。緑は何でもないことのようにそう答えた。てんてんてん。 どうして君は、と哲也は声を張り上げたくなった。なぜ平気な顔をして俺にそんなことが言えるんだ。おととい？嘘。ミカが半分笑いながら言った。それに緑が答えた。おとといよ、プロポーズしてくれたんだものね。信じられなかった。今自分の前で緑が口にしたことは何もかも聞き間違いだと哲也は思った。そうに決まっている。だって緑が哲也の部屋に来たのはつい3日前だったじゃないか。その翌日、湯川のプロポーズを受けたというのか。3日前、この前の、てか前の配信の高校生軍団のやつを聞くとますますよく わけが分かりませんね。この緑は、だって1日前とかもあれじゃなかったっけ。1日2日前ぐらいも、違ったかな。ちょっと忘れたけど。で、次行きましょうか。続き。24時8分で赤坂見附から虎ノ門、言えてない、手が徹夜。自分の気持ちをどう処理すればいいのかわからなかった。おとといのプロポーズでその日のうちに即 OK？ そう聞いたミカに緑はチロッと舌を出して笑ってみせた。どうしてそんな顔で笑えるんだ。何を考えてるんだ。なんかショック、またミカが言った。何がショックだ、奈良岡が聞き返す。だってもっとずっと前から話が進んでたんだと思ったから。それがどうしてショックなんだよ。一体いつから、と哲也は湯川を睨みつけた。いつから緑と付き合っていたんだ。湯川は勝ち誇った気でいるのか、緑の手を握ったままそっぽを向いている。その顔面をぶん殴ってやりたいと哲也は思った。まあ男と女だからね、鏡が言った。気が合えば3分で結婚ってことだってあるよ。ねえよ、ラーメン作ってんじゃないんだから、奈良岡が言い、みんなが笑った。笑う気持ちにはなれなかった。緑が湯川に笑顔を向け、湯川は緑に笑い返す。どうしてなんだよ、怒鳴りたかった。いろんな人がいるよね、マキが言った。何年も付き合っててプロポーズなんて関係ない人もいるし、たまたま気があってすぐ式場の相談しちゃう人もいる。おや、なんだか気になる言い方だなぁ、と奈良岡が言い返す。彼女は湯川に気があったのか、マキが不意に表情を固くした。あらら、正解かよ。ピンポンピンポン、正解かよ。ナイスタイミングだよ、びっくりしたよ。てかね、これは別の方ですね。これゲロージと関係ない。たまたま反応した。このナイスタイミングでびっくりしましたけどね。で、続き、妙な気持ちがして、哲也はマキを眺め返した。何？冗談でしょ？どうして私が湯川さんを。マキはそこまで言うと、突然目から涙を溢れさせた。え？哲也は驚いてマキと湯川を見比べた。マキはそのままそこを離れ、前の方へ歩いて行ってしまった。湯川は黙ったまま自分の前方に目をやっている。おいおいおい、なんかやばいな、鏡が言った。ちょっと私、そう言ってミカがマキを追っていった。マキと湯川？哲也はべったりと緑の横に座り込んでいる湯川を見つめた。未だに彼の手は緑の手を握りしめている。こいつ何を考えているんだ。つまり、と哲也は思った。こいつはとんでもない野郎だ。マキと付き合いながら緑にも手を出した。人間の神経を持ってるのか。無言であらぬ方を見ている湯川を不安な表情で緑が見つめていた。神々だ。なんでしょうか。で、続き。 ていうかこの緑のこの柵にいろんなやつがね、はまってる感じですね、これ。やばいわ。で、続き言いましょう。24時9分で赤坂見附から虎ノ門、手賀哲也。後ろを振り返り、そっと牧の方を伺った。牧は車両の一番前のドアガラスを見つめるようにして立っていた。その後ろで美香が彼女を慰めてやっている。ここでぶん殴ってやるべきだろうか。と哲也は湯川に目を戻しながら思った。この獣者は絶対にぶん殴ってやるべきだ。いや、それじゃ気が済まない。殺してやるべきだ。こいつはクズだ。獣以下だ。生きてる資格など、こんな奴にあるものか。ユカはその牧の方を見ようともせず、そちらの顔でそっぽを向いていた。その手は、それでもまだズーズーしく緑の手を握っている。緑は、不安そうな表情でユカを見つめていた。わかったかよ、おい。そいつはそういう奴なんだ。そういうくだらない奴なんだ。営業成績なんて関係ないんだよ。多分君は可能性とかってものにかける気になったんだろう。もちろん湯川は優秀だよ。毛並みもいいんだろう。親父は医者だって言ってたしな。実家も金持ちだろうしさ。だけどそんなことは関係ないんだよ。男の価値はそんなものとは関係ないんだ。わかったかよ、それが。俺には医者の親父もいないしさ、うちは農家だ。それも最近果物をやり始めたおかげで借金だらけの火の車の実家だよ。だけどそんなの関係ないだろう。問題は俺じゃないか、俺自身じゃないか。君は俺を好きだと言ったじゃないか。緑が不意に湯川に顔を寄せ、哲也はぎくりとして二人を見下ろした。何かを緑に囁かれて湯川が顔を上げた。こんなことを今頃言うのは変だってこと分かってるけど。湯川が言うのを緑は首を振って黙らせた。ううん、気遣ってくれているんだったら大丈夫。私は気にしないから。何を言ってるんだ。と哲也は緑を凝視した。こいつが気遣ったりするものか、それが君にはわからないのか。馬鹿にされたんだぞ。おもちゃにされたんだぞ。いや、そういうことじゃないんだ。湯川がなおもみっともない釈明をしようとしたとき、車内に駅のホームの明かりが飛び込んできた。その光に助けられたと思ったのか、湯川は窓の方へ顔を上げた。そういうことじゃないって？緑が湯川に言葉を促した。違うんだ。変なことを聞くようだけどさ。ドアが開いて、また湯川はそちらへ顔を向けた。ホームで電車の到着を知らせるアナウンスが流れている。ほら、こいつは釈明の言葉も思いつかずにオロオロしてるだけじゃないか。こういうやつなんだよ。何？変なことって。緑がさらに聞き、ゆかはようやく彼女にうなずいた。あのさ、俺、君に結婚の申し込みをしたの？え？と緑がゆかを覗き込んだ。てんてんてん。何を言い始めたのかわからず、哲也はゆかを見つめた。はい、ドア閉まります。閉まるドアにご注意ください。アナウンスが流れ、ドアが閉まる。電車が走り出しても、全員の視線は固まったように動かなかった。いきなり湯川が緑の手を振り払った。俺、結婚の申し込みをした覚えがないんだよ。呆然としている緑をそのままにして、湯川はわざとらしくシートから立ち上がった。そして、見上げている彼女を見下すような目で眺めた。この野郎。哲也はポケットの中で握っている拳に力を入れた。うん。あれ、あと何話だ？だってこれいつ6話だから、え？何分で終わっちゃう？何分までで、あれだ？ 11 分まででしょ？あと2話しかねえぞ。どうなんだこれ。やっぱりね、つか俺もだって録画してますから、ええ、だってこれ23時40分くらいまでやるんだよね、確か古畑ね。200万さん、レス読み。今来た、古畑見てたよ、と。今来たか、初めて雑談してたんだけど、ええ。で、面白いくらいちゃんと一人ポーンって増えてんだよね。こんばんはです、ええ。そう。自分もね、古畑、見てて、でも、 とりあえずやるかっつってね、古畑見終わった後やるとさ、時間がやばいでしょ。だって1時とかになっちゃうから、下手するとさ、それはやばいだろうと思って、先に来ちゃいました。とりあえず録画しといて。うん。っていうかね、すごいね、へこんだのはね、24をね、一番初めの1,2,3,4,5,6、録画したのに、予約したのに、7,8,9 とか、その後、配信してて忘れてて、スルーしたっていうのがあって、失敗したわ、きついわーっていうね、シーズン4やってるじゃないですか、今。そう、だからもうね、もう DVD のボックス買ってやろうかなとか思ったりしましたよ、だから。そう。ワン、ツー、スリーをさすがに見てて面白いしさ、自分は好きなんですけど。そう、てか、プリズンブレイクとか見たことないんだから、プリズンブレイクを見ようかなとかね。201番さんで雑談聞き逃したのか、悔しいって。一番初めに雑談やるから来たんですよ、こっちの方でね、先に。で、あれなんですけど。まあ、とりあえず、ファイルバンクの方にはアップしますよ、これ。99人読み始めてるしね、いつも通り、うん、じゃあ、続きいきまーす、24時10分で虎ノ門から新橋手賀哲也残り2話。覚えがないんだ。小ぶりを小ぶりよって言っちゃった。拳を握りしめながら哲也は念を押すように同じ言葉を繰り返す湯川を睨みつけた。申し訳ない。もしかしたら俺、君に勘違いをさせるようなことを言ったのかもしれない。だとしたら、悪かったと思うよ。ジュン。緑がすがりつくような目で湯川を見上げているのを見て、哲也は心臓をわしづかみにされたような気持ちになった。そんな目を向けてやる価値なんてこいつには何もない。唾でも引っ掛けて蹴飛ばして引っ叩いてやればいい。まだわからないのか。この野郎は今、本性を見せているんだぞ。これが本当のこいつの姿なんだぞ。俺、君と結婚するつもりなんてない。今まで一度もそんなこと考えたことないんだ。君にしてみれば、勝手すぎるって思うかもしれない。でも、一昨日だって、俺結婚なんてこれっぽっちも考えてなかった。魔が差したっていうか、気の迷いっていうか、そういうことなんだ。君だってそうなんだろうと思ってた。悪かった。ごめんなさい。まくし立てるように言い捨て、湯川はいきなり体を返して車両の前方へ歩き始めた。寸出のところで哲也はその湯川をひっ捕まえ、殴りかかりそうになった。必死にその自分を抑えたが、次の瞬間に抑えたことを後悔した。緑は去っていく湯川をしばらく目で追っていたが、そっとその目を伏せた。その姿を見せられて哲也はたまらない気持ちになった。どこへ自分のこの感情を持っていけばいいのか、まるでわからなかった。何か言ってやるべきだと思った。しかし、言うべき言葉が見つからなかった。こんなに打ちひしがれたような緑の姿を見るのは初めてだった。緑をこういう姿にした湯川に腹が立って仕方がなかった。大丈夫か?隣で奈良岡が言ったが、緑は下を向いたままだった。離れていった湯川を引きずり戻し、緑の前に土下座をさせ、頭を床に擦りつけて謝らせたい。その汚らしい頭を緑と俺が蹴飛ばしてやるのだ。俺の緑をおもちゃにしてガムでも吐き捨てるように魔が差したなどという一言で許せない。緑、おい。もう一度奈良岡が声をかけ、緑はようやく顔を上げた。その顔は放心しているようにも見えた。大丈夫か?奈良岡の言葉に緑はコクンとうなずいた。私、振られちゃったみたい。自分のショックを押し隠すようにして、緑はかすかに頬を歪ませた。あいつ、ぶん殴ってきましょうか。哲也は、喉に溜まっているものを押し出すように言った。緑が首を振り、哲也は思わず目を閉じた。なんかびっくりしちまって、何言ったらいいかわかんねえよ。鏡が、軽薄な声を出して言う。その鏡を奈良岡がたしなめた。だったら黙ってりゃいいだろう。突然向こうで女性の悲鳴が聞こえた。やめてくださいって言ってるじゃないですか。緑が座っているシートの向こう端で OL 風の若い女性が前に立っている男を睨みつけていた。
なんだかやたらにでかい男だった。この時緑は何を思ってるのかわかりませんけど。で、次、最終回24時11分で虎ノ門から新橋駅、手賀哲也だ。こいつらは新橋駅でみんな降りちゃうってことですね、うん、じゃあ行きましょうか。男と女から緑に目を返した。緑も女の声につられてそちらへ目をやっていたが、そのまま自分の前方へ顔を戻し、そして目を伏せた。つい先ほどまで見せていた笑顔は完全に消えていた。緑の目は何も見ていないように見えた。自分の気持ちを整理しようとしているのか、彼女はゆっくりと目を閉じ、そして小さく首を振り、また目を開く。痛々しくて見ていられなかった。どうしたらいいのかよくわからなかった。湯川のバカ野郎を殺してやりたいとは思うが、体がまるで動いてくれない。緑に声をかけてやらなきゃとは思うが、喉が詰まったようになっていて声も出なかった。とにかくあまりにも急変する事態についていけないというのが本当のところだった。そんな自分が徹夜には情けなくて仕方がなかった。不意に隣に立っていた奈良岡が緑の横へ腰掛けた。飲みたいか、それとも食べたい。奈良岡はそう言いながら緑の顔を覗き込んだ。え？緑は顔を上げ、その奈良岡を見つめた。彼はにっこりと緑に笑ってみせた。時間遅いけど空いてる店もある、何か食いに行こう、付き合うよ、てんてんてん。ああ、それを言わなきゃいけないのは俺だったかもしれないと徹夜は思った。今の緑には慰めてくれる相手が必要なのだ。それでいい、悪いのは君じゃないよと奈良岡は優しい口調で言う。自分を責めることはないさ、それでいいよ、そのままでいい。初めて緑の表情が泣き顔に崩れた。泣いたっていいんだよ、涙ぐらい出るさ。奈良岡は緑の背中に手を置きながらポケットのハンカチを取り出した。何も言わなくていいよ、ほら。そのハンカチを受け取り、緑が目に当てた。徹夜は奈良岡の意外な一面を見たような気がした。どちらかといえば奈良岡という男は傍若無人で、他人の気持ちなどまず考えもしない奴だと思っていたのだ。しかしそう見えていたのは徹夜の勝手な思い込みかもしれなかった。考えてみれば、鹿野内真希の気持ちを最初に気づいたのも、っていうか鹿野内で合ってんの、鹿野内で合ってる、鹿野内真希の気持ちを最初に気づいたのもこの奈良岡だった。真希のちょっとした言葉から奈良岡は彼女の気持ちを見抜いてしまったのだ。自分のことしか考えていないように見えて、実は繊細な心を持っているやつだったのかもしれない。そして他人の心の痛みを人一倍感じることのできる男だったのかもしれない。少し反省した。そんな思い込みで奈良岡を見ていたことを申し訳ないと思った。そして本来なら自分が言わなければならない言葉を緑にかけてくれている奈良岡に感謝した。奈良岡から受け取ったハンカチを緑は手に握りしめていた。白い肌が一層白く見えた。不意に車窓が明るく輝いた。そちらへ目をやると新橋駅だった。着いたよと奈良岡が緑に言った。その言葉に徹夜も釣られたようにうなずいた。さ、立てるか。奈良岡は緑の肩に手を回して彼女を立たせる。てんてんてん。やはりこの役は俺自身がやるべきだったと思いながら、徹夜は僕もと奈良岡に言った。僕も付き合いますよ。しかし奈良岡はちらりと徹夜を見返し首を振った。いやいや大丈夫だ、俺が責任持って送り届けるよ。あんまり大勢でガヤガヤしない方がいい。てんてんてん。緑を抱くようにして歩かせ、奈良岡はホームへ降りた。徹夜は鏡と並んでその後に続く。いや、だけど、と喉まで出かかった言葉を徹夜は飲み込んだ。自分が不甲斐なくて仕方なかった。何もかもを奈良岡に押し付けてしまっている。本当なら緑を慰め、元気づけてやらなければならないのは俺の方なのだ。よし、と徹夜は緑と奈良岡の後についてホームを歩きながら思った。 緑の気持ちが落ち着くのを待って改めて彼女をデートに誘う。哲也はうなずいた。
うん、そうだよ。田舎へドライブに連れて行ってやろう。そしてどんなに俺が緑のことを思っているか話してやるんだ。それがいい。
哲也はもう一度自分自身にうなずいた。
終わり。
うん、
これはね、緑、これ緑引っ張ろうかな、これ。で、ゆっかは鏡、ゆっかは奈良岡、鏡やって、そうだな、かのうちもやって、だから緑はこれ、最後の方まで持ってった方が面白いかな、これは。引っ張った方が。緑怖いわ。緑何考えてるか分かりませんからね、こいつ。うんうん。どうなんだろう、ええー。とりあえずね、終了。まあ、大体やっぱり30分くらいっていう感じですね。うん。そうね。やっぱり30分くらいかかりますね。ではですね、そうだな。どうしよっかな。まだ11時だからもう一人くらい行くか。奈良岡、てか奈良岡もな、どうなってんだろうな、奈良岡は。うん。鏡はあんまり面白くなさそうなんだよな。鏡はちょっとね、うん。ちょっと引き気味な感じなんで、あんまりこの、話の軸に突っ込んでる感じは、ないからね、うん。あれなんですけど、どうかな。ちょっとまあ、行ってみようかな。別のやつ。そのまんまもう一人読んじゃおうかな。それとも誰かに読んでもらおうかな。どうしよう。まあいっか。ささっとやるか。まだいるしな。うん。そう、今日はね、ちょっともう一人潰して77人目いって残り22人にしちゃおうかな。うん。誰か来るっていうのあるかな。今日はそうだな。まあ本数であれやってね、えこうちゃん頑張ってるしな。うん、まあとりあえず、もう一人潰すか。アナザームーンホイッスルやるっていうのもあれかな。どうかな。アナザームーンホイッスルあれどうなってんのかな。そっち行くかな。どっちがいいっすかね。もう一人読むか、アナザームーンホイッスル行くか。でもアナザームーンホイッスルやり始めたらこれいつ終わるかわかんねえんだよな。12時区切りで縛ってやるかな。そう、てかよく考えたら俺自分まだ俺あの掲示板全然分かってなくてあれなんですよね。そうそう、掲示板のねあれが分かってないからまだこの説明とかが書いてないんだよね、そういうのね。その辺聞いとかないとまずいなと思うんだけど。そうそうそう、全然未だに書いてねえな。聞かないともうどの辺をどうしたらいいのか全然分かってないからな、自分ね。ジータ立ててくせにね。まあ、立ててもらったのもこれ逆に立ててもらったっていうのがあってね、こっちの方はね。まあ、別のところは自分であれしましたけど、もう一つ持ってますけどね。まあ、そっちの方はもう全然使ってないんであれですけど。全然ね、分かってないからね、その辺が。そう、気をつけないとね、もうね、何にも突発でね、パーンっていくの良くないよ、本当に。もう。いい時もあるけど、基本的にはあんまり良くないからね。ちゃんと計画的にって。それなのにかかわらず、いろんなもんね、俺失敗してるからね、突発で行って。そう、良くねえんだよな。じゃあ、どうすっかな。もう一人読むかな、こりゃ。もう一人読もっかな。でもこれ、あれなんだよね。かぶるんだよね、話がね。この7人のところじゃなくて、別のやつで行くか。
本当は読みたいけど被るからこっちでいっかな今度な。24時8分の新橋駅、24時8分で新橋駅でどこにいるんだろう。違うな、違う、これか、こいつか、根本明宏。はあはあはあ、小早川純ってやったっけ。小早川純、こいつな、何話だ、小早川、あ、こいつやったっぽいな、多分やってないかな。小早川、あれ、こいつ何話だ、あれ、小早川ってどこにいる。小早川純ってどこだ、いやー、どこだ。あ、読んだね、やっぱりね。なんか読んだような気したんだよな、こいつ。見たような気がするか。じゃ、根本明宏か。小早川純が6話で、根本明宏が7話違う、根本明宏6話か。自分で混乱中。よし、じゃあ根本明宏行ってみようかな。じゃあもう一人潰そう。久しぶりに二人潰すな。うん、根本明宏行ってみようっと。77人目、で残り22人、もうちょっとじゃん、すんげえ、もうちょっと頑張ってるよ本当に。根本明宏行ってみましょう。6話完結てか、これね、確か長かった気するんだよね、これね。前に、なんだ、イッシーとハルちゃんに読んでもらった流れで、うん、ありましたからね。それね、確かすんげえ長かった気がするんだよね、6話なのに。うん、でもとりあえず、まだ時間あるし、さばいて去ろうかなと。いつかやんなきゃいけないしね。うん、じゃあ行きましょう。24時8分で新橋駅で根本明宏。噛み殺したつもりのあくびがどうにも抑えきれずに口から漏れた。睡眠不足が続いている。今日もこんな調子だと布団に潜り込めるのはいつになるだろう。元気よくホームを歩いている仲間たちを眺めながら、根本は両手で顔をひとなでした。どうしてこいつらはこんなに張り切っちゃってるんだ。人間は疲れるものだってこと知らないのか。どうやって一本にまとめるつもりなんですか。マリコが小早川に聞いている。とても元気だ。それを考えてるんだ。小早川は当たり前のことを答えている。やはり元気だ。またまとまるもんじゃないぜ、どう考えたって。元気をなくしている根本は訴えかけるように言った。全員の足が止まる。ああ、ありがたい。ついでに椅子を持ってきてくんないかな。おかしいよね。どうしてこんなに一人一人の証言が違っちゃうの。カオルちゃんが口を尖らせながら言った。やっぱり元気だ。みんなとっても楽しそうですね。マリちゃんと小早川が言った。もう一度聞くが、あの奥さんはいきなり背後から暴漢が襲ってきたって言ったんだよな。
そうです。赤い車が止まって、中から大きな男が降りてきて、ご主人の背中を刺して、また車に乗って逃げていったって。
その奥さんの言ってることってかなりおかしいぜ。昼間の取材を思い出しながら根本は首を振った。ケーキ屋の親父は車の男が背中を刺す前に主人と奥さんの間で言い合いをしていたようだと言っている。もう一回言おう。続き。ケーキ屋の親父は車の男が背中を刺す前に主人と奥さんの間で言い合いをしていたようだと言っている。ふむと小早川がうなずいた。その言い合いのことは奥さんは言ってないんだね。あ、なんだ、これはあれか。ちょっと待てよ、わけが分かんなくなってきたぞ。これはカオルが言ってんのか。で、小早川がうなずいたと。続き行こう。その言い合いのことは奥さんは言ってないんだね。
ええ、 とマリコもうなずいた。いきなりのことだったから、わけがわからなかったって。
またあくびが出そうになる。カオルちゃんが張り切って肩の髪を指で跳ね上げた。
喫茶店のウェイトレスが見たのは、車の脇から走り込んできた小柄な男が、ご主人に後ろからぶつかっていったって。だから彼女はてっきりその小柄な方が刺したんだと思ったって。
参ったね、と根本は目を閉じた。どうなってるんだ？
眠かった。布団が欲しかった。
続き。
24時9分で新橋駅、根本明宏。根本君の言う通りよ、あの奥さん怪しいよね。
カオルちゃんがそう言って根本はへっと考えた。俺何言ったっけ？
そう思う。マリコがカオルに答えた。話してる時あの奥さんずっとハンカチを手に持ってて何度も目に当てたりしたけど涙なんて一滴も出てなかった。
泣いているように見せてた。小早川はマリコの言葉を翻訳するように聞き返した。
うさの気だって言ってるわけですよ、マリコは。それ以外にどう聞こえてるっていうの？
でもマリコは元気にうなずいた。
だと思うんだ。なんか臭い演技してるみたいに見えた。
思わずまたあくびが出た。社に戻ったら俺、まず仮眠室に行かせてもらおうっと。3時間、いや1時間でもいいからさ、眠らせてもらいたいわけよ。今はほら、真夜中なんだよね。普通の人って、もう、お眠になる時間でしょ？で、普通の人の場合、7時間とか8時間とか寝ちゃうわけだよね。普通の人は、さ、そこまで贅沢は言いません。3時間でも1時間でもいいんです。僕の場合、なんて控えめなんでしょう。眠いのよ、俺。
ただ、と小早川は元気に先を続ける。暴漢の乗っていたという赤い車については、ケーキ屋の親父も喫茶店のウェイトレスも見てるわけだよな。
うん。
カオルちゃんも元気にうなずいている。その赤い車の脇から小柄な男が走り込んできたって言ったんだから。
で、というように小早川は根本に視線を送ってきた。はいはいと根本は小早川にうなずいた。
ケーキ屋の方も赤い車は見てるよ。止まってまたすぐに走り出したってことは親父も言ってた。
その親父はウェイトレスの言う小柄な男っていうのを見てはいないのか？
見てない。というか親父のいたところからじゃ死角に入ってて見えない。
小早川の言いたいことはなんとなくわかるけれど、でもそれ移動中も惜しんで話し合わなきゃいけないようなことなんですか？みんなちょっと一眠りしてから考えることにしません？焦ったって事件の真相は逃げないんだからさ。
ウェイトレスが嘘を言う必然性なんてないんでしょ？
カオルちゃんは小早川の言ったことが心外だというように口を尖らせて言った。それにマリコがうなずく。
奥さんの方はあるよね。
しかし小早川はあくまでも理性派のイメージを誇示したいらしい。
奥さんが嘘をついていると？
違う？マリコが挑戦的な口調で言い返す。
今の段階では嘘と決めつけるわけにもいかないだろう。
でも嘘っぽいじゃん。とっても納得できる言葉でカオルちゃんはそう言った。
拍手を送りたいと根本は思った。
そう、嘘っぽい。いい見解ですよそれ。
じゃあ嘘だとするよな。
小早川はなおも食い下がる。
本当は小柄な男が旦那を刺したのに、嘘をついて赤い車の男が刺したと言った。
うん。
だとするとだな、赤い車の男は一体何をしてたんだ？
カオルちゃんが沈黙した。
小早川の演出通りという感じで根本は吹き出しそうになった。
何って？
マリコが聞き返す。
小早川は演出効果を高めるために一呼吸の間を置いた。
はい、スポットライトでも当てましょうか。
車を止めてドアを開けて降りた。しかしすぐにまた乗り込んで走り去った。
妙じゃないか。赤い車の男は何の用があって車を止めた？どうしてすぐに走り去った？
言いたいことはわかるけど、そんなに、なんだっけ、横領に演出するような疑問なのそれ。
根本はまた出そうになるあくびをこらえながら首を振った。
説明ならつくじゃないか。そこで起こった殺人にびっくりして逃げ去ったんだよ。関わり合いになりたくなくてさ。眠いんですよ俺。で続き、24時10分で新橋駅、根本明宏。小早川が澄ました顔で根本を見つめた。お前さんだって分かってることじゃないかよと根本はうんざりしながら小早川を見返す。しかし当の小早川先生はあくまでも論理ごっこを続けたいらしい。こっちの体調などお構いなしだ。その推理の根拠は。根拠？根本はやれやれと思いながら苦笑した。そんなもんないよ。普通そうだろう。目の前でいきなり暴力沙汰が起こった時に普通の人間はそこから逃げるよ。ただそれだけの話。逃げる逃げる。カオルちゃんが元気いっぱいに大きくうなずきながら賛同した。いや、小早川の旦那はなおも食い下がる。そうとも言えんのじゃないかな。突発的に目前で殺傷沙汰が起こった場合、ある人間はその争いを止めようとする。別の人間は周囲の人間に危険を知らせる。またある人間は警察に知らせようとする。もちろん逃げ出す人間もいるだろう。だからその人は逃げ出したのよ。マリコが多少イラついたような声で言った。それにカオルちゃんもそうそうとうなずく。小早川は口の端に重りでもぶら下げたような顔をゆっくりと横に振った。いや、まだ全ての場合を挙げてない。主にそういう場合、一番多いのは何もせずにその場に立って見ているというんじゃないかな。カオルちゃんが丸い目をさらにまん丸にして小早川を見た。立って見てる？目の前で殺人が起こってて？おや、なかなか可愛いじゃんカオルちゃんって。根本はその発見に得をしたような気分になった。眠いからそう見えるだけかな。いやいや、結構可愛いよ。ん？いいか？と小早川はまるで小学校1年生を諭すような口調でカオルちゃんに言う。その赤い車の男が事件と無関係なら、そこで起こった殺人事件は予期しなかった突発的な事態だろ。そうよ。それが？いやいや、口を尖らせてカオルちゃんが聞き返す。そのちょっと膨れたほっぺたも可愛らしい。普通信じられるか？この世界一安全だと言われている日本で目の前で殺人が起こってそれが現実のことだとすぐに信じられるか？え？だって大半の人間は目の前で起こったことが信じられず、とっさの判断もつかず、体が硬直してその場に呆然と立ち尽くしてしまうというのが普通なんじゃないかな。カオルちゃんは丸い目をパチパチと瞬いた。普通かな。マリコが首をかしげた。私は逃げ出すのが普通だと思うな。危険回避行動？心理学用語はよく知らないけど、とにかく自分の安全を守るっていうのは本能だし、目の前でとんでもないことが起こったら大体みんな逃げ出すよ。逃げる。カオルちゃんはまた大きくうなずく。絶対そうよね、逃げる。根本はカオルちゃんから小早川に視線を移した。とにかく眠い。いや、あのさあ、あくびをしながら言うと、小早川の旦那は根本の方へ目を向けてきた。呆然と突っ立ってる奴もいるだろうし、泣き出す奴もいるだろうし、もしかしたら笑い出しちゃうのだっているかもしんないけど、そういうことじゃないわけでしょう。ほーと小早川が腕組みをしながら小首をかしげる。どういうことだ？まったくわざとらしいっていうのよ、そういう仕草が。もう名探偵気取りなんだから、この親父は。ふうと根本はため息をついた。現実は真っ赤な車の野郎はそのままそこを立ち去ったってことですよ。どんな反応をする奴が何パーセントかってのはそれこそ心理学者に任せとけばいい。そいつはそこから車で走り去ったわけ。喧嘩を止めに入ったんじゃないし、警察に知らせもしなかったし、ぼーっと突っ立ったんでもなかった。とにかく奴は走り去ったわけなのよ。だから根拠なんてないけど、多分びっくりして逃げてたんだろうってこと。そんだけ。カオルちゃんがまたまた大きくうなずいた。元気だね、ほんとこの子。現実が物語る真実。かわいいんだから、なでなでしてあげようかしら。まったくもって、このでえ続き 24時11分で新橋駅、根本明宏。いい加減うんざりしてくるんじゃないかと期待したが、小早川の旦那はめげる気配もない。どうやら君たちはみんな奥さんが怪しいという意見で一致してるみたいだな。意見っていうより誰が見たって怪しいよ、とマリコが言う。うんざりしているのはどちらかというと彼女の方であるらしい。その言葉は実際に簡潔でそっけない。元気なカオルちゃんはまんじゅうでも飲み込んだような表情でうなずく。奥さんは嘘をついてるというわけだ。旦那はまだ諦めない。小早川さんはそう思わないの？うんざりマリコも負けはしない。思うも思わないもないよ。今の時点で先入観を持ちたくないって、持ちたくないってだけのことだ。奥さんが嘘をついている可能性はあるが、断言できるほどのものじゃない。
断言したっていいと思うけどな。
うなずき合うマリコとカオルちゃんを小早川が見比べた。なんだか絵に描いたような三人だった。まるでコントですよこれ。笑い出した途端またあくびが出た。カオルちゃんがキョトンとした顔で根本を見返した。いやー、ごまかしながら首を振り、なんというか面白いねとまた笑ってみせる。二番線に電車が参ります。アナウンスが告げる。参ります電車、浅草行きの最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。2番線まもなく電車が参ります。危ないですから黄色い線まで下がってお待ちください。次の言葉を待っているのか、カオルちゃんはまだ根元の方を見ている。かわいいな。何が面白いの？ぴょこっと首をかしげるようにして聞くカオルちゃんに笑ってみせた。
なんていうのかな、この小早川先生とお二人の噛み合わなさが何とも心地よくて面白いよ。
違うわ、全然間違えた、ごめん。もう一回続き。
何が面白いの？
ぴょこっと首をかしげるようにして聞くカオルちゃんに笑ってみせた。なんていうのかな、この小早川先生とお二人の噛み合わなさが何とも心地よく面白いよ。
からかってんの？
マリコは聞いてくる。根本はマリコにも笑ってみせた。からかってない、からかってない。先生が嘘をついているというなら裏を取らなきゃダメだって方向へ持っていこうとしているのに、二人は断言しちゃえばいいってところで意気投合してるし。言っていることが不真面目だと思ったのか、マリコはムスッとした顔でそっぽを向いた。
ねえねえねえ
とカオルちゃんが腕を叩いた。
根本さんは奥さんが怪しいと思ってるわけでしょ？
思ってるよ、思ってるけど、それはなんか変だよなってことであってさ、もともとたった一日の取材で断言できることなんて警察の発表ぐらい。いや、警察の発表だって時々怪しかったりするけどね。とにかく断言しちゃえば面白いけど、それだと俺たちがやる仕事がなくなっちゃうよ。言いながら根本は右手に目をやった。シルバーボディの電車がホームに到着する。先頭車両が目の前に止まり、ドアが開いた途端 OL っぽい女性が飛び出してきた。痴漢にでもあったんだろうかとふと思った。そんな表情だった。
新橋でございます。浅草駅最終電車です。2番線浅草駅の最終電車でございます。
レディーファーストでカオルちゃんとマリコが電車に乗り込み、小早川がその後へ続く。根本は最後に乗った。
空いてる空いてる。
カオルちゃんは元気いっぱい、ほとんど遠足に行く小学生みたいな声を上げてシートに飛び乗った。その隣にマリコが腰を下ろす。座りたかったが、座ると自分のまぶたがどんな運命をたどるか予想がつき、やめにした。
根本さん疲れてるんだったら座ればいいのに。
カオルちゃんが言いながら見上げてくる。釣り革にぶら下がっている格好がよほど惨めに見えるらしい。いや、本当に惨めではあるんだけどさ。
座ったら寝ちまいそうだ、
言うとマリコが鼻先で笑うような妙な顔をした。
カオルちゃんに膝枕して寝ちゃ、膝枕してもらって寝ちゃえばいいじゃん。
途端にカオルちゃんが嬉しそうに笑い出した。
私の太ももお肉いっぱいついてるから気持ちいいかも。
本当に気持ちよさそうだとつい根本はカオルちゃんの足に目をやった。ジーンズの二股が太も、太、あ、違うな。太ももでいいのか。違う、ももじゃないよね、これね。二股だよね。やばい。てかね、来たよ。久しぶりに。久しぶりってか、よくある。太ももでした。太ももでしたね。さすがに二股なわけないですね。ボケてきましたよ、だんだん。ずーっと朗読してて、このスピードで朗読すると、脳に酸素がいかなくなってぼーっとしてくるんですよ。そうすると、なんつうのかな。読んでるのが精一杯になって、なんつうの。あんまり自分が何言ってるかわかんなくなるっていうのがあってね。で、続き行きましょう。
私の太ももお肉いっぱいついてるから気持ちいいかも。
本当に気持ちよさそうだとつい根本はカオルちゃんの足に目をやった。ジーンズの太ももが丸く膨らんでいる。ニコニコ笑っているカオルちゃんを根本は眠い目で眺めた。お願いしたら本当に膝枕してくれるだろうか。ふとそんなことを考えた。気持ちいいだろうな。本当にいつまでもそうしていたくなっちゃうかもしれないな。いや、何を考えてるんだ俺は。しかし膝枕なんてずっとしてもらっていない。あれはとっても気持ちがいいのだ。ついでに耳の掃除なんかしてもらっちゃうと、もうこれが最高。耳掃除をしてもらって、頭をなでなでしてもらって。いや、本当に何を考えてるんだよ俺。電車が動き出して思わず釣り革を握り直した。車内がざわついているのに気づいて、根本は車両前方へ目を向けた。
何？どうしたの？
マリコがそちらへ目を向けながら言った。どうやら客の一人が走り出した電車の揺れで倒れたらしい。根本にはその男が立ち上がるところしか見えなかった。根本の前でカオルちゃんが吹き出した。
悪いわよ。
マリコも笑いながら言った。
疲れてるんだよ、とね、
と根本は思った。あいつだって眠くて仕方がないんだよ。で、続き。残り2話、24時12分で新橋から銀座、根本明宏。肩を震わせながら笑いをこらえているカオルちゃんとマリコを見下ろしながら、根本はまた大きなあくびをした。
小早川、あのさ、
言うと旦那がこちらへ顔を向けてきた。
提案があるんだけどいいかな。
うむと真面目腐った顔で小早川がうなずく。
ちょっと休んでまた明日ってことにしないか。
ああ。俺明日あの奥さんの周辺を歩き回ってみるからさ、怪しいの怪しくないのはそれからでもいいでしょ。
あ、私も行く、
とマリコが見上げながら声を上げた。
私も、
とカオルちゃんも元気な声を上げる。根本はつい吹き出した。
なんで？
とカオルちゃんが頬を膨らませる。
私が行くのっておかしい？
根本はいやいやと笑いながら首を振った。本当に可愛いな。
二人も三人もいらないよ。遠足に行くんじゃないんだから。マリちゃんかカオルちゃんに任せてもいいけどね。
いや、奥さんの周辺は根本にやってもらうのがいい。と小早川が言った。てんてんてん。その小早川をマリコが睨みつけた。
何それ？
ことさらマリコを怒らせようという意図でもあるのか、小早川は彼女に肩をすくめてみせた。
どうして根本くんなの？今日あの奥さんを取材したのは私じゃないの。なんで私じゃダメなの？
もちろん。とマリコは俺の方を見た。
もちろん根本くんがダメってわけじゃないわよ。根本くんが優秀なのはよく知ってるから。でもどうして私じゃダメなの？
完全に食ってかかっている。勇ましい。そう、女性は勇ましくあるべきだ。その隣でカオルちゃんもほっぺたを膨らませながら目をまん丸にしてうなずいていた。勇ましいか、あるいは、と根本は自分の考えを訂正した。
勇ましいか、可愛いかだ。
取材はなるべく先入観を排してやった方がいいからさ、小早川が答えた。もちろんそれはマリコを怒らせるためには申し分のない答えだ。
待ってよ。
マリコがまるで蛇のような目で小早川を睨みつけた。
私は先入観で取材するっていうの？
小早川の旦那は澄ました顔でさーと言った。君の場合、奥さんが怪しいということを立証するものがないかって目で歩き回る可能性が高いと思うからさ、気持ちがそっち側へ向いていると重大な反証を見逃してしまう可能性もある。ずいぶん失礼ね、それ人のことなんだと思ってるの。おお、危ないと火花を散らしそうなマリコの姿勢を眺めながら根本は思った。小早川の方はまるっきり感じていないという表情で、さらにマリコの怒りに油を注いでいる。いや、あのさとあくびをこらえながら小早川に言った。俺だってわからんぜ。わからんとは？先入観の有無なんて人間だからね、誰だって多少の先入観あるよ。反証材料が欲しいならむしろ敵人はお前さんじゃないか。言えてないよ。まあお前さんにだって何かしら先入観あると思うけどね。にやりと小早川が見返してきた。いや、そういう先入観の話じゃないさ。爆発寸前のマリコに目をやり、根本は小早川に首を振った。マリちゃんと俺の先入観に大した違いはないよ。今日仕入れた材料はこの4人とも同じものを持ってるんだからさ、俺がやるにしても今日の取材で得たものを足がかりにしてかかるしか方法はない。無論そうだ、そういうことじゃなくて。いやと小早川の声、言葉を遮り言った。同じだよ。マリちゃんは別に何が何でもあの奥さんを火炙りにしてやろうなんて考えてるわけじゃない。てんてんてん。マリちゃんは怪しいって言ってるだけだ。つまり取材に一つの方向の可能性を持ってるってことだよ。被害者であるはずの奥さんが他の証言たちとは明らかに矛盾してることを喋ってるんだから、変だと思うのが普通の感覚だろ。そしてお前さんだってそれは感じてる。4人とも感じてることだ。その感じたものをどう処理するかってことがそれぞれ違うだけだ。どの処理が正しいなんてことはたった1日の取材じゃ判断できねえだろ。まあ明日続いて調べてみてさ、その結果をまた持ち寄って検討すればいいわけでしょ。とにかく俺は眠いんだと付け加えようとしたとき、社内アナウンスが喋り始めた。まもなく銀座です。日比谷線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きはお乗り換えです。ふむふむと小早川がうなずいた。カオルちゃんが手を叩く真似をして根元を見上げている。マリコはまた釈然とした、違うわ、また無然とした表情で小早川を睨んでいた。
一番いいのはさとカオルちゃんがニコニコしながら言った、根本くんにはちゃんと睡眠時間を確保してあげることだと思う。
おー、サンキュー。思わず根本はカオルちゃんに右手を差し出した。カオルちゃんはてへへと笑いながらその手を取って握手した。なんだかとっても温かくて気持ちのいい手のひらだった。
酸欠で死んじゃうとか言われて、酸欠で別に死ぬわけじゃないですけど、もちろんね、当たり前だけど、朗読してて酸欠で死んでてアホかって話ですから、まあそれはないけどさ、でもね、このスピードで自分読んじゃうんで、パパワってね、随分早くして読むじゃないですか、自分朗読道じゃないからね、そうするとね、脳にね、やっぱり行かなくなって少し足りなくなってくる感じになるんですよ。なんつうのかな、少しぼーっとしてふらーっとする感じやばいなこれ、他の人もなるのかな、こういうのわかんないけど。でとりあえず最終回、24時13分で新橋から銀座駅で根本明宏。根本くんってさ、カオルちゃんがそのまん丸な目で見上げてくる。根本くんって自分の部屋に帰って寝るってあるの。さすがに根本目笑した。
あるよそりゃ、一月に3日ぐらいは帰って寝てる。
一月に3日。
さらに目をまん丸くしてカオルちゃんが声を上げた。
本当に可愛いねこの子。
アパートだよね根本くんって、と横からマリコが口を出した。家賃もったいなくない。
うんうんと根本はうなずいた。
俺もそう思う。実質は10分の1しか使ってないんだから、家賃も10分の1にしてもらえばいいんだけどな。
ルームメイトなんか見つけて住むっていうのは、とマリコは隣のカオルちゃんに目をやった。カオルちゃんとかさ、
ヒッと、カオルちゃんがカエルでも踏んづけたような声を上げた。
根本が楽しくなって笑うと、カールちゃんはほとんどマリコを突き飛ばしながら引きつけを起こしたような声で笑い出す。
何言ってんのよ、びっくりするな、なんで私なのよ。もう
マリコは冷やかすようにカールちゃんに笑いかけ、その目を根本の方へよこした。
だってカールちゃんだって一人暮らしなんだし、ちょうどいいじゃないね、根本くん。
ちょっとちょっととマリコの腕を掴んで振り回しているカオルちゃんを眺めながら、根本は大きくうなずいてみせた。
願ってもないね、膝枕付きだったらさらに嬉しい。
その言葉にマリコはにたっと笑い、カオルちゃんの方は耳の付け根まで真っ赤に染めながらマリコの腕を引っ張っていた。
ひょっとしてってことあるのかね、これ。
根本も口元に笑いを残したまま恥ずかしがっているカオルちゃんを眺めた。
やたらに今日はこのカオルちゃんが可愛らしく見える。これは疲れがピークに達していて、頭がほとんどレム睡眠状態に近いからなのか、あるいは…
とその時、目の前の窓の向こうを流れる壁が黒から白へ変化した。銀座駅に到着したらしい。なんとなく車内を見渡した。まだ電車が完全に止まっていないうちからシートを立ってドアへ向かう客たちがいる。
そんなに時間が惜しいもんかねと思いながら視線を前へ戻した。
電車が止まりドアが開くと我先に降りていく。せいぜい数秒の差だ。乗り換えの電車がある人も多いだろうが、数秒の違いで乗り遅れるなんてことは運行ダイヤからしてもそうあるもんじゃない。
まあ皆さん元気がいいってことですね、多分。
そういえば、小早川が隣から根本を覗き込んできた。
根本の浮いた話って聞いたことないな。
あははと根本は笑った。こういう問いかけには笑うしか対抗手段もない。
聞いたことなんかあるわけないだろ。
そもそも影も形もないんだからさ。
ずっとか。
彼女作ってるような時間を誰かが回してくれるといいけどな。
なるほどね。何に納得してくれたのかわからないが、小早川はふんふんとうなずいた。
女が嫌いってことじゃないんでしょ?とマリコがニタニタ笑ったままで言う。
女は好きだよ。別に公言することもないだろうけど。
理想が高いんだよね、根本くんの場合、きっと。
とカオルちゃんがまた常時したような顔で言った。それに小早川の旦那が首を振る。
もう理想云々を言ってる場合じゃないだろう。男も30超えてきたら。
ひどいなとカオルちゃんの方が小早川の言葉に憤慨する。年齢なんて関係ないじゃないですか、根本くんみたいないい男だったら。
そのカオルちゃんの言葉に案の定わーっとマリコが声を上げた。
白状した、カオルちゃんが白状した。
そのカオルちゃんはまた目を丸くしてマリコを見返す。
やっぱりもうカオルちゃん根本くんの部屋に押しかけるしかないわよ。
と慌てふためくカオルちゃんがまた可愛らしい。
なんでそうなるのよマリッペ、なんでそんなことばっかり、根本くんだって迷惑じゃん。
まあまあまあとマリコは笑いながらカオルちゃんを抑えた。どうやらどうしてもマリコはカオルちゃんと俺をひっつけたいらしい。
迷惑じゃないよね根本くん、
上目遣いに聞いてくる。迷惑じゃないと言いかけた時、キャーという女の女は、もう一回。迷惑じゃないと言いかけたとき、キャーという女性の悲鳴が響き渡った。とっさに後ろを振り返る。窓越しのホームに根本は意外なものを見た。男が全身を火だるまにしてホームの中央で暴れていたのだ。何が起こっているのか判断がつかなかったが、根本は反射的に左右のドアを見比べた。右側のドアの方が近いが、ドア付近のホームには人が群れていた。だからそのまま根本は左側のドアへ進んだ。肩から下げていたバッグを探り、カメラを取り出しながらホームへ降りる。炎を吹き出し続けている男に向かって続けざまにシャッターを切った。神々だ。男はホームの床を転げ回っていた。その男に向かってややヤクザっぽい雰囲気の男二人が上着を脱ぎながら駆け寄っていく。
刑事、
転げ回る男の火を消そうと上着を立てつけている二人の男を見て、根本はなんとなくそう思った。思いながらもシャッターを切り続ける。
そういえば、
と根本はホームを見渡した。
私服の刑事を思わせる雰囲気の男たちがあちこちにいる。その全員がホームを転げ回りながら体から火を吹き出しさせ続けている男を凝視していた。言いづらい。いや、根本は3メートルほど斜め前方に立っている男を見つめた。かなりの巨体だった。そいつだけは転げ回っている男の方を見ていない。巨体の男は怒っている異常事態にほとんど背を向けるようにしてホーム左手の階段の方へ目をやっていた。根本、何なんだこれは。いつの間にか横に来ていた小早川が叫ぶように言った。彼もまた火だるまの男の方へカメラのレンズを向けている。てんてんてん。根本は巨体の男が気になっていた。というよりもこの場全体に異様な雰囲気が張り詰めているのを感じる。何かが妙だ。階段に寄ったあたりでも奇妙なことが起こっていた。男二人と女一人が青い大きなバッグを挟んで取り合いのようなことをやっている。その次の瞬間、なんと女が一人の男の股間を蹴り上げ、つんのめった男の腕に手錠をかけたのだって。なんか鳴っちゃったよ、アラームが。しまった。申し訳ねえ。もう一回行きましょう。階段に寄ったあたりでも奇妙なことが起こっていた。男二人と女一人が青い大きなバッグを挟んで取り合いのようなことをやっている。その次の瞬間、なんと女が一人の男を股間を蹴り上げ、つんのめった男の腕に手錠をかけたのだ。根本はそちらへカメラを向けシャッターを切った。その時根本は自分の体が浮き上がったように感じた。ただその感覚を味わうような時間は根本にはなかった。根本の体はその時すでに蒸発し消失していた。終わり、うん、で次終わりですけどね。あの24時13分以降何があったかと、うん、毎回読んでますけど大体。で、上がってくるの待ちつつ、そうそうそう、本当にね。あの大爆発はですね、何が落ちたのかと、だって蒸発したとか書いてあるしね。うん、大体ね、多分この配信を聞いてる方の大半は多分分かってらっしゃると思うんですけど、とりあえず、そう、そうだ、アラーム鳴らしたの、これだ。時間的に古畑終わるんだ。だから止めろって話だ、そういえば。で、行きましょう。何が起こったかと。行きまーす。昨夜午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没したらららら。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には、銀座線浅草行き及び渋谷行きの車両が停止していたとみられ、乗客乗員駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部ではこれが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各社の情報収集に力を入れている。もう多分もう相当読んでるはずなのに未だに噛むね。相変わらずね、絶好調ですね。よし、読み切った。何分かかったこれ。結構やっぱりかかるんだよなこいつ。そう、やっぱりね、30分オーバーでかかってくるんだよねこいつはね。結構スピード上げて読んでたからあれだけど、うん、ふーっと疲れた。じゃあね、まあね、これ、こうちゃんまたクリアまでやんのかな。そんな暇あんのかな。やるんだったら普通日曜からやってるよね。いきなり月曜からやるもんかな。わかんないけど。 とりあえず、自分はこの辺で去りたいと、いうふうに思います。聞いてくださった方、ありがとうございました。お疲れ様でした。もう本すれね、こうちゃんの方が久しぶりに、しかもこれどこまでやるのかね、わかんないけど、多分相当やるんだろうと思うんですけど、うん、やるときすごい長いんでね、こうちゃん、だから、そちらの方をね、チラチラと見つつ終わりにして、あの、なんつうの、寝たいなと思ったりしちゃいますよ。とりあえず、この配信をアップしたいというふうに思っております。んー、じゃあですね、この辺で終わりにしちゃいましょう。今日自分は2時間ぐらいか。まあでもね、基本的に雑談始めして、2人分読みましたから、OKOK でしょ。うん。今日はまあ、スタート雑談からつうことで、普通にジーターの方でやらせてもらいました。っていうか基本的に多分このスタイル今後も行くような気がする。あんまりもう避難所とか使うなくてもいいんじゃねえのとかね、あの本スレとかね、ちょっと本スレはもう違う気がしてきちゃったんだよな。まあそう微妙あとはもうね、そうだね、掲示板のちゃんとしたそのなんつうの、そういった作り方をどなたかに聞かねえとなんねえっていうね、どこをどうすればいいんですかっていう、そう、その辺は聞いておこうかなと思いますよ。ほいじゃあですね、この辺で切りたいと思います。お疲れさんでした。それじゃあね、バイバイと。また明日も来るのかな。あ、でも明日ね、あのあれっすわ、ちょっと終わるっつっといてあれだけど、明日はですね、ちょっとどうなるかわかりません。一応でもね、明日すっげー遅くまで確実に時間、その仕事をやる、もう予定がバッチリ入ってるんで、相当やるとしてもボロボロになってやることになりそうな気はする。多分ですね。わかったよ、わかったよ、調べるよ、わかったわかった、掲示板の設定くらい自分で調べろと。わかったよ。いやでもさ、なんつうの、またそれでね、聞くときに、じゃあ次に読んでくれないみたいなトーンで持っていけるっていうのもあったりするんですよ。その辺でね、またね、実況者とコミュニケーションを取ると、いうことですよ。適当にね、確かにまあ調べりゃあんまりそのなんつうのあれじゃないですか、大したことないし多分ね、てかね、でもね、俺あんまり知識ないよ。だって言っとくけど、俺だって自分のこのページ見てもらえればわかるけど、全然わかってないですからね、言っとくけど。だからどうなるかわかんねえけど、そうだね、調べっけどさ。いやいやいやいやいやいや、てかまあオツですけど、定時放送とか言ってるけどね、あーかなりねわかりません、で多分明日もし行けたとしたら、ボロボロな状態でやるんで、多分一人潰してすぐ去るっていう形になるとは思う。やるとしても多分ゲスト呼ぶとかそんな風な時間取るようなことは多分しないと思う。うん。また明日ねとか言ってるしね、このプレッシャーがかかるよね、プレッシャーが。やつがマジでね、明日は遅いんですよ。だからボロボロだと思うんだよな。頑張れっかな、どうかわかんねえけど、まあ、来れたら来たいと思いますよ。てかさ、相当、ね、自分頑張ってるんだから、勘弁してくれっていう、ね。本当に、勘弁してください、そう、だからもうね、まあ、体大事にっていうね、命大事にじゃないけど、それぐらいでいきますよ、だから。
そう、掲示板の設定くらい自分で調べろか。厳しいね、おい。
いいんじゃないの、聞いたって。
うん、つか別に。
結構厳しいね、この方ね。208番さんで、ボロボロになって砕けろと。
砕けろ？
砕けろか。砕けろって言われてもな。
かなり強めでいくね、この方はね。おばさんとか言ってる方だね。なるほど。
なんかこれ間違ったもんしちゃったかな。
うん。
体より放送が大事とかね。どこまで俺はこの趣味に、ボロボロになってくればいいじゃないと。
あのね、相当大変よ、本当に。
とりあえず、あれだよ、一人潰しで行くか。でも、だからそれの時は、はい、つって始まって、一人潰しまーす、って読み始めて、はい、使いました、お疲れさまでした、つって帰ると思うんですけどね、多分ね。うん。多分そうだと思う。うん、わかんないけど。多分それで、うん。まあ、多分そうなるよ。じゃあ、その辺で終わりにして、というふうに思いますわ。うんじゃ、とりあえず、今回の配信についてはこの辺でさようならと。うん。伯爵とかね、もうなんつうの、鬼教官みたいなやつが、出てきましたね。怖いわ。うん。じゃあ、この辺で終わりしたいと思います。ゲロー実のすれば、だからね、多分それだけだから、ジータ使わないで避難所行くかもしんないけどね。うん、まあいいや。わかんないけど、とりあえず、お疲れさんでした。ほいじゃ、バイバイ。